このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。12月に入りましたね。師走ですね。だんだん慌ただしくなってきますね。周り走ってますかね。さて、何は体感、見たことない大阪。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しております。これはいろんな人たちがチームとなりまして、万博とその先の未来に挑むというもので、 JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えております。さて、 JR 西日本はですね、このほど万博の来場者、来る人の輸送計画を発表してますね。で、新幹線で来る人のためにですよ、新大阪駅と万博会場最寄りの桜島駅を結ぶ直通列車を運行するんだそうでございます。あらま、そんなことできるんだ。で、今は大阪駅で乗り換えておよそ30分かかりますけど、この直通列車ですとおよそ5分程度短縮できるそうです。今福島とね、それから開発してるその北側の広いいろんなビルが立ち交う、ね、一番西側のね、日通なったあたりがね、地下掘っててね、線路今工事してますわ。環状線でね、外回りで乗って大阪駅入る直前にハッと覗き込むとそれが見えるんですね。私楽しみです。しょっちゅう見てるんですが、あ、これやこれや、これでございますね。はい、およそ5分ほど短縮できる。で、また環状線の弁天町駅の駅舎を建て替えまして、会場に直通する大阪メトロ中央線への乗り換えをですね、段差のない連絡通路で結ぶことになってます。だから改札とかトイレなんかはバリアフリー機能が入るんだそうですね。いいですね。弁天町駅は現在の駅舎使いながら、今月からもう工事を始めるんだそうですね。2025年春の完成を目指すというふうになってます。どんどんやってますね、あちこちでね。さて、番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレスですが、 radio@jbs.or.jp、 radio@jbs.or.jp、 すべてアルファベットの小文字です。そして後に、ひらがなで何は、そして漢字で体感、これで結構ですね。何は体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪。まずはこちらのコーナーをお送りしましょうね。例によってカズくんの何は体感でございます。耳で歩くリポーター、カズくんが大阪の街に飛び出します。そしていろんなことを体験体感して皆さんに逐一リポートしようというコーナーでございますが、さあ今回はどこでどんなことやってきたんでしょうかね。カズくんどうぞ。
リスナーの皆さん、乾さん、こんにちは。カズくんの何は体感、耳で歩くリポーターカズくんです。今日はですね、大阪河内長野市のラブリーホールにやってきましたよ。いやー、こっちの方まで来るとですね、大阪市内とは全く空気が違いますな。で、意外とね、近いんですね、これね。
カズくん、はじめまして。河内長野へよう来ましたね。ノコギリ奏者音楽家の佐喜田はじめです。
はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。空気違う、やっぱり
空気違いますねやっぱり
そう、僕もね、堺で生まれてこっち来たんですけど、
はい、
全然違うんですよね。
堺ともやっぱ違うんです
か。違いますね。まず冬キリッとこう冷える感じもあるし、あ、だから水もすごい美味しいし、で空気がやっぱ全然違うので、
やっぱ山が近いから、
そうそう
そんなあるんでしょうね、空気の
流れとか水。 その近い山に影響を受けていろんなことをやりだしてるので、いろいろ話させてください。
なるほど、山だけに話が山のようにあるということ
です。
いや、そしてあの佐喜多さんのプロフィールちょっと事前に見せていただいたら、
はい、
なんとあの僕と同じ年ということで。
ほんまですか。
46年生まれの51歳ということで、いやもうめちゃくちゃ親近感が。
ですか。
さて、そんな佐喜多はじめさんですが、
はい、
世界中でノコギリを使って音楽を演奏されたり、数々のテレビドラマや映画、コマーシャル、ミュージカルなどの音楽を手掛けられていますと。去年は NHK 連続テレビ小説おちょやんの音楽を担当されてましたねと。いや僕これ知ってたら見てんのにみたいな ね見る時間ないんで、あの連ドラは。
おもろかったよ。
あ、そうなんですか。
面白かった。すごいいい作品が作れましたよ。
そうなんですね、うん、いやそれはそれだ、知ってる人多いということですよね。
そうですね、大阪制作で泣き笑いの、はい、なにわ千恵子さんっていう喜劇女優さんの物語を杉咲花ちゃんが主演でやったんですけど、めちゃくちゃいいのが作れました。
あ、そうなんですね、はい、あ、見てみたいですね。そんな聞いたのね。
DVD ブルーレイ出てますよ。
出て
サントラも出てます。
あ、サントラも出てます。
お願いします。
サントラって全部ノコギリの音楽。
うん、それすごい言われてんけど、僕、はい、まあ自分でが弾く楽器はノコギリとか、あとギターとかピアノとかいろんなパーカッションとかいっぱい自分で楽器をするんやけど、もちろんそのこういうサウンドトラック作るときはあのオーケストラの曲も書くし、ね、バンドの曲も書くし、もうありとあらゆるいろんなあのジャンルというかスタイルの音楽を使ってあの音楽作ってるので、であの他の誰でもないちゃんと自分らしい音楽が作れる自信がめちゃめちゃあるので、
はい、
それがちゃんと思いっきり出せたっていうのはすごい自信になりましたね。
全曲作曲。
そらそうです。
なるほど。
160曲ぐらい書いたよ。
めちゃくちゃすごいじゃないですか。それ本当に
仕事やからね。言うてもね。
うわー、それはちょっとサントラあれですね、
聞いてください。
うん、はい、そしてですね、
うん、
今度は2025年の大阪・関西万博とかその先に向けて新しいプロジェクトをスタートさせるということですけども、どんな内容のプロジェクトなのかっていうところからちょっと聞かせてもらえたらなというふうに思うんですけども。
はい、これがね、
はい、
地球オルガンプロジェクトで森のパイプオルガンというのを今一つ作っていまして、
すごい壮大ですね。もうネーミングからして、
そうノコギリ奏者としてすごく森とか木とかそういうものにやっぱりこうシンパシーというか惹かれて、
はい、
ノコギリをずっと弾いてきたけど、その先にはやっぱり樹木たち植物たちがあるなと思って、
は
あ、そっちにすごい興味が出てきて、
はい、
で、まあ、結局そういうこともあってこの山の近い川地長野に引っ越してきて、で2015年からあのここのラブリーホールで、
はい、
奥川地音絵巻っていうプロジェクト舞台をスタートさせたんですけど、それは何かというと、はい、この地に歴史とか自然とか風土とかやっぱりいろんな物語がいっぱいある、おもろい人たちもいっぱいおるし、
はい、
仲間もすごいできたし、なんかそういうものたち人たちから影響を受けて僕があの勝手に、だからまあちょっと偉そうに例えると宮沢賢治がイーハトーブを作ったような、
はい、
この町で何かそういう物語とか絵とか光とか音を作って世界に発信していくっていうプロジェクトを立ち上げて、それが奥川町音絵巻なんですけど、その中ですごいやっぱり山が近いので、あれノコギリ鳴らしたみたいに俺もしかして山鳴らせるんちゃうかなっていう大いなる勘違いが始まったというのが、
はい、
あのね、僕のミュージカル奏を弾くと、
はい、
あのね、スズムシたちが大騒ぎしだすんですよ。あとオーケストラみたいになりだした経験があって、
はい、
それこそスズムシ400匹の前で演奏したことがあって、
はいはい、
表現の伊丹市って、
はい、
あの昆虫館さんもあって、
はい、
で泣く虫の、プロジェクトもやってらっしゃって、それに呼んでいただいた時に僕がノコギリ演奏すると本当スズムシがオーケストラみたいに泣き出して、あれこれ 何が起こってるんやろうと、はあ、でいろんなその昆虫学の方とか動物関係の方に聞くとどうも、はい、スズムシは羽を1秒間に30、40回こすって音を鳴らすんですけど、はい、あれってやっぱ俺が一番強いとか俺が一番モテるというかモテモテアピールなわけ、
はい、ああなるほどね、はいはいはい、
そこに僕がノコギリでシャーって入れたら、はあ、スズムシたちがなんかすごいやつおる、
あなるほど、
ジェラシーやったみたいでこれそっかと思って、なんか音を僕たちが山の中森の中で弾くっていうだけじゃなくて、うん、何かその僕たちがこう演奏することで向こうからこう共鳴が返ってくるっていうことがありうるんだということに気づいて、
なるほど、
なんか一個こう森でコンサートしたいとかじゃなくてその共鳴する響き合うなんかそういうものたちを使うようなサウンドとかが一つまああの山を鳴らすっていうことでもあるなと思ったり、でその風が吹く通り道に何かを置くっていうこともそうやし、川に石をこうやって重ねていくことでザーンザーンザーンザーンっていう音になるわけじゃない
ですか、作れません、はいですよね、
なんかその僕たちが僕たちなりのサウンドを作るというだけじゃなくて、
はい、
そういういろんな方法あるやんと思って考え出したら、なんか200ぐらいアイデア出てきて、
200もすごい
今もっとあるかもしれないですけど、
はい、
でなんか山を鳴らすという一つのその、まあ、物語を仮定したら、
はい、
こういう風にしたらいいんちゃう、ああいう風にしたらいいんちゃうっていうのをここの川内長野で別に誰に頼まれてるわけでもないですけど、
はあ、
やってて、それがもう8年経って気づいたら、
はい、
あれ2025年万博あるよなと思って、ちょっとこれを本格的にしようと思ったのがこの森のパイプオルガンっていう、森をどういう風にしたら鳴らせられるのかというプロジェクトにつながったんですよね。ごめんね、もうちょっと喋るね。
全然いいっしょ。
それでその森のパイプオルガンが今プロトタイプなんですけど、結局あの Wi-Fi とか Bluetooth でこう電波を送って、
うん、
でそのデータがこう木をブーッと鳴らすっていう今仕組みをちょっと作っていて、でそれが結構リモートでやれるっていうこのすごい時代になってきたから、あれこれ今河内長野で鍵盤をしたらエストニアの森鳴らせんのんちゃうかなって思い出して、でエストニアに電波が届いたとしたらなる、それをズームとかでこういう風に拾ってきたらこっちに集まる、
うん、
それが全世界散らばったらこれ地球引けるやんってちょっと思って、
すごいな、
なんかあの発想はアホなんですけど、それをちょっと今やろうとしてるのが地球オルガンプロジェクトっていうやつで、なんかどこまでこれが予算もかかるし人ももうすごい協力いるし、どこまでやれるかわからないんですけど、それをちょっとせっかくやしやりだしたっていうのがこの、 あの2022年です。
お、
はい、説明すると
すごいな、
まだすごくないんですけども着実になんか一歩ずつこう日産さんとか NTT コミュニケーションズさんとかにも、うん、あの実際今回あの電源は全て電気自動車から取らせてもらうし、でその、ネットワークのない森の中でやる時のネットワークをどうするかっていうことを NTT コミュニケーションさんにちょっと手伝ってもらったりとかしてるし、なんかそういうようなことをちょっとずつお話しして、そうおもろいなって言ってくれた人たちがちょっとずつこう協力してくれ出してるっていうのは現状で、だからこれが来年もうちょっとどういう風に進めていこうかなっていうのはこれからなんですけど、
まあでもその最先端の技術プラスその自然界のものっていうそのコラボがまたすごい興味深いし、
うん、
ねえ、
うん、
壮大すぎて僕らあの視覚障害があるね、やっぱ音で生きてる人間としてはそういう音のねプロジェクトめちゃくちゃ楽しみですね本当に。
なんかすごい、だから今日はそうやってその実際僕も聞いてみたい音がすごくたくさんあって、
はい、
その例えば山が鳴るってどんな音なんやろうって僕いまだにまだわからないんです、
は
あ、アイデアはもちろんあるけど、こんな音やってそれを自分自身がすごい聞きたいし、みんなに聞いてほしいし、
はい、
いろんなやり方でまだ聞いたことのない音を聞いてみたいっていうのがすごくあって、なんかそうやってその家族みたいにこういうことに興味を持ってくれたっていうのはちょっと僕すごい、だから今日すごい楽しみで、あのただまだ今日何も聞かせられるものがないので
いやいや
想像してほしいとこなんですけど、
自分的には本当にこう、今ねお話聞いてより思いましたね。こうなんていうかな、自然とかけ離れたものの音しか聞いたことないんだなって、この51年ね、
うん、
極端な話、
うん、僕も本当これをやりだしていろんな情報が入ってきたり、いろんな人と話したりしてやっとはぁと思ったことなんですけど、うん、やっぱ北海道と沖縄ですらあのお互いの森の音を聞かすと、えこれ森と違うよねっていうぐらい、やっぱ南国とこう北の国では全然違うし、なんかそういうことがなんか全然耳を傾けてないっていうことに気がついたのは僕河内長野来てからかなと思って、実際にここってどんな音が鳴ってるんだろうとか、森たちのメッセージってどういうことを言おうとしてるんやろうとかいうことそのものをもうちょっと僕は音に変換できたらいいなと思ってて、
で実際会場ではどんな音が聞けるんですか？
やっぱりまずその関心寺のその場所の音に耳を傾けてもらうっていうことはすごくやろうと思っているので、
はい、
その手法は使うのと、
はい、
あとあの木に取り付けた、ファーンって鳴る、まあ、サイレン式のあのファンというか、
はい、
そういうものが鳴る機構を今あの制作してて、
はい、
それがちょっと離れた場所から鍵盤を弾くとそれらが鳴り出すっていう機構は作ろうと思っているのと、なんかやっぱね風を使いたかったんです。すごく実際のパイプオルガンもやっぱそうなんですよ、風で鳴っていて、で、まあ、巨大なリコーダー式というかっていうのをざっくり言うとね、V5 をこうあの電気で制御する、それが実際鳴らしてるのはああいうパイプやったりするので、
あ今は電気で制御するんですか？あれも
します。
へえ、そうなんや。
やっぱりでも実際鳴らしているところはそうやって風が当たって風が鳴ってるっていうことが基本だとは認識してます。
なんかほんまにパイプですもんね。
そうそうそう、パイプなんですよ。
まあこのラジオ聞いてるリスナーの皆さんにもなんか体感してもらえたらいいなと思うんですけど、
来てほしいな。
これって視覚障害のある人も楽しめる内容ですか？
サウンドとか、そういうそのプレゼンのこととか実験のことについては絶対楽しんでもらえるし、楽しんでもらえるというかね、いろんなことを想像してもらえると思うので、もしお越しいただけるのなら楽しみに来てほしいなと思う。だから関心寺結構階段がすごい長い階段
そっちですよね
そうそう、だからもし来ていただく場合はあの手すりを持っていただいて、
はい、
すごいご注意して、でもめっちゃくちゃ空気のいいお寺なの で森の中もすごい気持ちいいし、雨が降ってもずっと痛くなる場所なんですよ。あそこ、
へ、
なんか知らんけど風がすごい通り抜けて気持ちいいので、
へ、
10日は、朝とで昼とあって、
はい、
11日は、午前中11時からやってるんですけど、もしよければなんかいろんなイメージが膨らんで、 むしろ咲田くんこうちゃうってなんかアイデアいただけるぐらいになるんちゃう、こんな和くんとかやったら、
うん、いわゆるね視覚障害者で、まあ、耳だけで、僕らでも耳だけで生きてきた人間たちっていうのはね、やっぱりそのおそらく聞いてるポイントが違ったりすると思うんですね、いろいろ。例えば普通の方が行かれたら、
うん、
まず、うわ関心寺、うわこんなお寺なんやとかね、 ここは周りこんな山があってとかこう見た目から入るじゃないですか、どうしてもね。そのフィルター全くないので、
いや
そういう意味ではね、もうこれ土日絶対行きたいなと。
そこなんですよ、僕やっぱすごい伝えたいというか、僕やっぱビジュアルより なんかこう耳から来る情報で耳から来る世界観をすごいやりたいなと思ったから、これあの実は夜やった方がこの視覚というかイメージ作りやすかったりするし、で夜も考えたんですけど、いやもう真っ昼間のなんちゅうかな、みんなこう一回目つぶって聞いてみてみたいな、そういうぐらいのシーンも作れれば作りたいなと思っていて、
そういう意味でいくと今回のこう実験演奏会っていうのはすごい大きな意味を持つ。
そうなんですよ、これをちゃんとこう面白い形で提案しないとこの先がちょっと頑張ります、
はい、で関心寺の実験演奏会がプロジェクトの新たな歴史の第一歩となるわけですけども、
そうです、
この地球オルガンプロジェクト、世界の森を音でつなぐ、この2025年万博のチームエクスポ競争チャレンジにも参加されていますと、
はい、
で万博に向けてまたその先に向けてどんな進化をイメージされていますか？
ね、やっぱりスマホとかタブレットを使ってもうちょっと入りやすくなるあのやり方きっと模索していけることになるんだろうなと思ってて、
はい、
今すでにあるとかもうちょっとしたらできるようになっている技術たちとすごい組ませてもらったり、
はい、
コラボさせてもらったりしながらそういうことを進めていければなとは思っていて、なんかそういう最先端のことがしたいとかいうわけじゃないんですけど、それとそれを使ってどうやったらこの僕たちなりの音で遊んでいけるかなっていうのは、多分ずっと万博終わってもやってると思うんですライフワークで、
まあ、選択肢が増えるっていうのはすごい大きいですよね、このコロナのズームであったりとかも含めてね、
うん、
いやしかし森を鳴らすわ山を鳴らすわ、それを世界中とつなごうって言ってね、ほんまスケールのでかいプロジェクトですけども、まだまだこういろんなお話を聞きたいので来週もお付き合いいただけますか、崎田さん。
もちろんです、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということでカズくんのなにわ体感、今回は音楽家でノコギリ奏者の崎田はじめさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいやお疲れ様でした。そして崎田はじめさんありがとうございました。そのお話にもあったんですけども、地球オルガンプロジェクトの実験演奏会っていうのは12月の10日の土曜日と11日の日曜日ですね、大阪河内長野市の関心寺、あの見るという字、観察の観と心の寺ですね、関心寺恩師講堂とそれから鎮守の森で開催されます。12月の10日の土曜日、11日日曜日ですね。で10日の土曜日の公演は午前11時からと午後2時半からの2回あります。11時開演のチケットは前売りが3000円、当日券は3500円、2時30分開演のチケットは前売りが3500円、当日券は4000円というふうになってますね。で11日日曜日の方は午前11時開演で前売り券が3000円、当日券は3500円でございます。それからね、関心寺のこの恩師講堂というのは土足厳禁なんですよ。ですからお出かけになる方は上履きを持ってお出かけくださいということでした。でこのイベントに関する詳しいことは地球オルガンプロジェクト、これでもって検索してください、はい。なかなか楽しみな演奏会がありそうですね。さてこのコーナーでは耳で歩くリポーターカズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。メールアドレスです。すべてアルファベットの小文字で結構ですね。radio@jbs.or.jp そしてカズくんのなにわ体感へどうぞ。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあこの時間はなにわを作った100人と題して、古代から 現在まで、大阪の形を形作った人物をご紹介していきますね。で、ちょうど1ヶ月ほど前になりますけどね、思い出していただきたいんですが、話題になった出来事があったんですよ。ちょっとロマンチックっていやロマンチックなんですが、覚えてますかね。ヒントは夜空の月でございます。はい、11月の8日皆既月食ってのがあったでしょ。皆既月食で、その時に、おまけに天王星食も一緒に起きるという442年ぶりという珍しい天体ショーだったんですね。これね、私今紹介してるのが見ときゃよかった誰か教えてよ、そんな珍しいやったらって。で、まあ、それは置いといてですね、で今日ご紹介する人物はこの天体に関しての人物で、天文学者なんですよ。なんで大阪で天文学者って思いますわな。でその天文学者もね、面白いね、大阪ですね、質屋の主なんですよ質屋さんの主と同時に近代天文学の発展に貢献したという人物なんです。片や質屋さんやってですよ、はい、はい、これやったらなんぼお貸ししましょうっていうのは、片や空見上げてこれは水仙のなんとかとやってあるわけですな。偉いしてね、大阪人やなんてできんね、こんなことはね。で人物の名前は狭間重富さんです。狭間さん、ね、間という字で重富、思いとそれから富士山の富という字ですね。狭間重富さん、これ聞いたことある名前やなと思った方、この方はこの番組をしっかりと聞いてくださってる方です。聞いたことある名前やな、狭間寛平さんの親戚かと思った人は全然聞いてない人ですね、まあ冗談置いといて、この重富さんですが、前回の橋本宗吉さんという方をご紹介しました。あの中に出てきてるんですよ、チャーッとですけどね。狭間重富さん、江戸時代中期、宝暦6年1756年に大阪は長堀の質屋さん、十一屋五郎兵衛さんというお店の六男として生まれます。十一屋五郎兵衛っていうのは、十一は漢数字十一で、屋号の屋で、五郎兵衛は普通ね、五郎兵衛さんですわ。これが店の質屋さんの名前なんですね。長いな。でこの質屋さん、11の蔵持ってたから屋号が11屋って言うんです。まあ、昔の名前はベタですな、はっきり言ってね。でこの重富さんが7代目五郎兵衛さんを継いでからですね、なんて偉いですよ、まだ4つ蔵増やしたって言うんですよ。すごいですね。だから全部で15になったんだそうです。うん、屋号は変えてないそうですからね要するにやり手ですわ。でどんどん店を大きくしていく傍ら、子供の頃から好きやったんですね、興味持って勉強してた天文学。その天文学を本格的に学ぶために、当時天文学の第一人者として有名だった浅田剛龍さんという人がいるんです。でこの人の弟子になります。その時重富さんもう37歳ですよ。おっちゃんですわあの当時ね。でこの師匠の剛龍さんはですね、この頃すでにすごいですよ、この人はやっぱり第一人者と言われるだけに、もう日食を予言して的中させます。で月のエクボといいますか、クレーター、もうすでにそのクレーターを観測していたそうです。で驚くことに、もう国際的にも認められている浅田クレーターっていうのがちゃんとあるんだそうです、月に。もうなんていうか時代の先を行く人やったんですね。でこの師匠の下でますます知識を深める重富さん、無類のねその機械好きでありましてね。でそこで商売で儲けたお金がありますよね。この財力をバックに天体観測用の器具を次々と作ったんだそうです。あの天球儀みたいなもんね、昔あんなもん作れたら本当金かかりますもんね。でそれもね、金属細工の一流職人さん、そういう人たちに作らせたんですよ、天体観測器。だからここをこうやってくれて工夫もさせたんでしょうね、改良もしたんでしょうね。それはそれぐらいの力はありますな。だからますます自分に使いやすいその天体観測器を作って、ますます天文学の知識深めていくという、でだから浅田一門のその発展にも大いにこう役立ったんだそうですね。で蔵をねどんどん増やすほど商売も大きくしながら天文学の道も極めていくっていう、もう両方極めていく、もう二足であろうが三足であろうがわらじを履くという。でちょうどこの頃です、覚えてますね、前回聞いた方、 記憶力抜群の笠屋職人の橋本宗吉さんのことを知って、これで先週の話になるわけです。オランダ語習得のために資金援助して江戸へこの橋本宗吉さんを行かせる話がつながったわけですよ。聞いてた人思い出していただけますか。要するにあの橋本宗吉さんのスポンサーの一人やったわけです、この人重富さん。でこの重富さん、いよいよお江戸で活躍するチャンスが回ってくるんです。こっからで天文に関してということになるとね、暦ですわ、暦、大事な暦ですわ。今の暦では、あの当時のね、使い勝手は悪いなということを幕府が考えとったんですね。でそこで幕府からの要請で、どうやらお話が来た。でどうやら役人の間ではね、大阪では天文学が進んでるようでござるぞ、これは利用しない手はござらんなという会話があったというふうに原稿には書いてありますが、これは定かではございません。はい、でもまあそういう話はあったでしょうな、うん、近いような話はね、はい、でそれぐらい名前は届いてたんですよね。で浅田豪竜さん、いわゆるお師匠さんのところへ、この話が届くわけです。でそしたら一門から誰を送ろう、で重富さんともう一人高橋義時さんという人が推薦されて江戸に送られるんです。でそれまでの暦というのは幕府の役人が中国から伝わった天文学を元に作ってたんです。悪いことないけど、ほら占いやらいっぱいなんかいっぱい入ってますやん、ね、でそこで重富さんたちは天体観測器をフルに使い、月の満ち欠けとか太陽の動き正確に観測して暦作ったわけです。だからもうなんていうか昔に比べて使い勝手が良くなるし正確になるわけですよ。これ暦が良くなるとね、農作業がものすごい役に立つんです。あの作付けにね、いつ頃種まき、いつ頃こういうことやるっていうその行事にものすごい役、暦ってものすごい大事なもんだったんですよ、はあ、さあこっからまたすごい話、これまたへーって私言いました。この重富さんが江戸にいる頃にね、後にものすごいこう精密度精度の高い日本地図を作った人物がいるでしょ、伊能忠敬さんです。我々でいう定年を迎えた頃から日本中を歩き回って、であれだけの日本地図を作った、定年で隠居しちゃあかん、そっから仕事せいってよう言われるあの人物ですわ。その伊能忠敬さんに測量技術を教えて測量機もプレゼントしたんです、この重富さん。ここにこの人物がいたんです。だから伊能忠敬さん、伊能さんはですね、日本中を歩いてその距離測りながら天体観測器使って北極星の角度を測って、で常に自分の正確な位置を確認してでやったわけです。これが重富さんのこの助けなくしては現在のその本当に現在の地図ほとんど変わらんようなこの精密な日本地図ができるというあの偉業、これ重富さんが手伝ってなければもうちょっと先になったと、こういうことでしょうね。すごいですね、こんなつながりが大阪人にあったんですよ、ね、だからこれからに伊能忠敬っていう話が誰か喋ったら、あその陰には狭間重富さんがいるんだ、知らないのか、ちょっと言ってやってください、ええ格好できますね。あとこ行ったそれでね、重富さんには、あ息子さんがおりましてね、名前が重吉さんと言います。思いと新しいと書いて重吉さんって言うんですね。で大阪に戻ったお父ちゃんの重富さんと一緒にこの子供の重吉さん2人はですね、天文観測しておりましてね、で北堀江の自宅に観測用の高台を作っておりまして、もうお金あるからね何でもできるよね。で自分で考え出したいろんな観測機械や、それからあのイギリスからね買い込んだあの英国製の最新式の望遠鏡なんか使ってね、毎日毎晩親子で空眺めてたって、ええねー会話、どんな会話しとったんやろねあの星ええなとか、この星ええなとか、日食とか月食の観測で、遠い遠いその天王星とかね、小さい彗星までも観測の対象だったようですね。で今でも大きな望遠鏡持ってないと見ることできないようなちっこいもんも見られたんでしょうな、はあ、で重富さんが天体観測に捧げた人生、61歳でこの幕を閉じるんですが、あーね、うーん、もっと長生きしてほしかったですが、しかし天体観測はですね、この息子の重吉さん、それからそのまた息子だから孫ですね、孫の重藤さん、この人ね、あの重いという字と遠いと書いて重藤さんですね、 お孫さんまでこう受け継いできました。その記録は今でも残されてるんだそうです。で、子孫の狭間家の人たちの努力によってこの狭間文庫として大阪市立歴史博物館に収まっております。でまた重富さん親子が天体観測した場所に今も石碑が立ってるそうです。さあどこや。長堀川にかかる、富田屋橋っていうのは富田林じゃなくて富田屋橋です。はい、富田屋橋の北詰めです。といってもこの長堀川も富田屋橋も今ないんだ。で大阪市営長堀駐車場の緑地帯の中だそうです。寂しい。花飾ってやって。190年ほど前ですが、そこから見える夜空一体どんなんだったんでしょうねって、まあお暇の時にちょっと立ち寄ってみてやってください。ここかっていうのがね、立ってるわけでございます。はい、すごいですね。こんな人物がいたとはね、嬉しいじゃないですか。なにわを作った100人第10回は大阪で質屋を営みながら西洋の天文学を学び、独自の天体観測機を使って江戸時代の天文学を飛躍的に発展させたという狭間重富さんをご紹介しました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
乾の体感プレイバック。
乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしておりますなにわ体感、見たことない大阪。この時間は私の体感プレイバックと参ります。1970年の大阪万博から今までですね、私が体感した、体験した文化出来事などそれぞれの時代の移り変わりを紹介していこう、思い出していこうというコーナーでございます。皆さんからメールなどもいただいてます。それからリクエスト曲もいただいてますね。今日の方、東大阪市にお住まいの方ですね。すもももももももさんからでございます。もうが 1,2,3,4,5,6、 はいはいはい、合ってます。48歳の方からです。乾隆介さんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。当然印象に残ってないんですが、あ、何ですかな。私が生まれた昭和49年ってどんな年だったのか教えてください。生まれた年はね、さ、まあ印象に残ってない。私だって昭和22年ってどんな年か全く覚えてませんもんね。今回はそのすもももももも、さんが生まれた年、1974年になりますか、昭和49年、プレイバックしていきましょうかね。昭和49年の主な出来事、フィリピンルバング島で小野田博夫元少尉を発見帰還というんですね。私これ小野田博夫さんがルバング島から日本に帰ってきて、で海南のおふるさと、小野田さんはあそこのおこべ神社の宮司の息子さんだったんです。でそこへ帰って来られましてね、和歌山の市役所へ寄って、それからずっと来られたところで、もう各局の中継車来ました。でそこから中継いたしました。テレビ中継、全国中継やったんです。姿が映らなかったんです。声だけだったんです。お父さん、小野田さんのお父さんお母さんにもインタビューしたのを覚えてますね。はい、それからザ・ドリフターズの新井中さんが脱退して、志村健さんが正式加入発表。あ、この年でしたっけ、新井中さん抜けて志村健さん。あー、なるほどなるほど。それからベルサイユのバラ、ベルバラですな、ベルバラが宝塚大劇場で初演ですって。このあと大ヒットになりまして、以後宝塚歌劇団の代表作の一つになる。それ何遍も私宝塚取材に来ましたよ。春名ゆりさん取材させていただきました。安奈淳さんもやりました。三浦夏子さんも取材来ました。はい、と覚えてるのは、はい、皆さん綺麗な方だったなという記憶と、楽屋口から入るときに冷たい視線がブワー飛んできたの覚えてます。ファンの人たちがね、楽屋口でみんな待ってるんですよね。ひょっとしたら出てくるんじゃないかと。そこへカメラとディレクターと私と3人が入るとですね、あいつらなんであんなとこ入んねん、ちなみつきでこう睨まれたっていう記憶がありまして、さてプロ野球、巨人の長嶋茂雄さんが引退されました。あ、この年でしたか。我が巨人軍は永久に不滅です。これが流行語になりました。そうでしたね。いまだにね、我々の年代覚えてますね。それからこれはそうだそうだと思ったのがありました。 1974年4月11日東京の日大講堂にてプロボクサーガッツ石松さんが WBC 世界ライト級王座を奪取した時、対戦相手はロドルフォ・ゴンザレスでしたが、その勝った時両手を挙げて勝利の喜びを表しました。この姿を当時スポーツ報知の記者がガッツポーズと表現して、この言葉が広く知られるようになった。ガッツポーズこっからなんですよね、語源こっからなんです。皆さんガッツポーズって時々やりますね、はい、その時はあー1974年4月11日ねって、覚えんでよろしい。それからですね、映画の方は、あらこれ見たら映画当たり年だわ、すごいですね。ザーッといきます。10位にダーティーハリーです、クリント・イーストウッド。9位スティング。8位ドラゴン危機一発ブルース・リー。7位ドラゴン怒りの鉄拳ブルース・リー。6位砂の器うわ、5位ノストラダムスの大予言。4位パピヨン。3位日本沈没。2位燃えよドラゴンブルース・リー。1位エクソシスト。うわ気持ち悪いでもブルース・リーが3本入ってました。8位と7位と2位、例のほら、どっかでお茶の宣伝に使ったじゃないですか、お茶って叫んでたのを思い出しました。はい、古いことを思い出すわ。私からリクエスト1曲いきます、はい、1974年昭和49年の1曲ということで持ってまいりました。クイーンの曲なんですよ、はい、キラークイーン。 She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet Let the be cake she says Just like Marie Antoinette A building a remedy For Khrushchev and Kennedy At any time You can't take caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try?She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Middleman from China Went down to gauge your mind Then again incidentally Me that way Perfume came naturally From Paris naturally. Forgot she couldn't care less Fastidious and precise She's a killer queen Gunpowder gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mindTerribly out of action, temporarily out of class, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try?キラークイーン、クイーンでお聴きいただきました。クイーンを持ってきたのはやっぱりつい最近映画でボヘミアン・ラプソディがありました。でこれも大ヒットいたしましたね。フレディ・マーキュリー役がラミ・マレックって見事な演技をしました。さて、それ以外にね、シングルチャートをちょっと見ておきますね。 オリコンのシングルチャートですが、昭和49年10位はフィンガーファイブです、学園天国。9位が布施明さん、積み木の部屋。8位が西城秀樹さん、激しい恋。7位、渡哲也さんの口なしの花はここだったですか。それから6位が殿様キングス、あ、夫婦鏡でしたっけね。5位がフィンガーファイブ、恋のダイヤル6700。4位が中村雅俊さんのふれあいが、あー、雅俊さん共同芸術劇やったかな、あそこの前でインタビューさせてもらいました、共同平安の公演とかやったかな。3位が中条きよしさん、嘘。国会議員になったそうよね、嘘って。いやいや、本物です。はい、2位小坂明子さん、あなた。1位殿様キングス、涙の三沢と、これがシングルチャートだったですね。はい、それでは東大阪市のお住まいのすもももももももさんのリクエスト曲お聴きいただきますね。こう書いてらっしゃいますね、私が生まれた年のヒット曲を調べてたら今も歌えるような曲を見つけたんでリクエストします。フィンガーファイブ、はい、行きましょう。学園天国。乾隆介がお送りしてきました、なにわ体感、見たことない大阪。そろそろお別れの時間がやってきました。さて、番組の冒頭でもお話ししたんですが、師走に入ってちょっとバタバタバタバタする時期なんですが、今年振り返ってみるとどんな1年でした。今年の漢字ってのありますな、皆さんはどんな一文字を思い浮かべます。だから私は毎年痛いです。で、去年はね、東京オリンピックで日本人選手が多くの金メダル取りましたね。それとか大谷翔平選手が大リーグでね MVP 獲得したでしょ。で、将棋の藤井聡太さんの最年少四冠達成などありましたね。で、各界でその金字塔を打ち立てたっていう理由で金という字が選ばれました。でも、そう、金というのは結構選ばれてるんですね。2012年2016年にも金だったんですね。だから去年は4回目だったそうでございますわ。はい、日本漢字能力検定協会が一般から募集して選ぶ今年の漢字は12月の12日に京都の清水寺で発表されることになってます。皆さんの漢字一文字何でしょうね。 さてこの番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。次回もどうぞお楽しみに。あなたからのメッセージ、それからリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーもメールアドレスは全部アルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp 何は体感までお寄せください。さて JBS 日本福祉放送、この後ちょっとブレーキを挟んで武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は乾隆介でした。